と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮、
4-4、イエーイ。パーソナリティの、
はい、パクって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということでね、
はいはい、
寒いね。
いやー、なんかどうやらちょっと異常っぽくって。
あ、異常気象なの？
そう、なんかうちのバイト先の社長が言ってたことなんですけど、
うん、
アメリカがすごい大寒波らしくて、
あ、そうなの？
死人が出てるんだって。もう寒すぎて。
あ、そんなレベルなんだ。
マイナス10何度とかそんなんだと思う。
別にバナナで釘が打てるレベル。
そうそうそうそうそう。だけどこのオイルは凍らないの、
ね、
あの宣伝で、
ね、
おなじみの。
マジ？
そうなんだって。もう人がちょっと生きられない寒さになってるらしくて。
そんなにですか？
そう。その寒波がどうやら日本にちょっと遅れてこう入ってきているらしく。
え、じゃあもうあとちょっとしたらバナナで釘が打てるようになるわけですか？
釘で打てるんで、皆さんこう、防寒をきっちりしといてほしい。その覚悟があるのとないのとでは全然違いますから。
そう、YouTuber の方、今のうちにバナナで釘を打つ練習をしといた方がいいかもしれません、ね。
そうそうそうそうそう。バナナだと五寸釘担いだ方が。
やった人が多分一番バズりますから。
そうそうそうそうそう。
うん、
なので、だけど私ね、ちょっとその原因が分かったんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
今日のヤフーニュースで見たんですけど、
うん、
マンドラゴラって、こうよくゲームとかで出てくる、
ね、
そう、植物。
魔法植物みたいなやつね。
そう。あるでしょ。あれ、うん、まあ、あるんですけど、
うん、
あれ、まあ、どういう言われをされてるかっていうと、うん、それ花咲いて、それをこう引っこ抜くと、ギャーって泣くんですって、
はいはい、
そのマンドラゴラがね、
うん。
で、その泣き声を聞いた人は死ぬっていう、
そうですね、
言われている草じゃないですか、
うん、はいはい。
あの花ってめったに咲かないらしいんですけど、
うん、
兵庫県の、
うん、
まあ、兵庫県で淡路島にイングランドの丘っていう、リゾート土地があるんですよ。
ほうほう。
すごい、コアラとかいて、
コアラとか。何コアラがいるの？
そう、コアラがいて、行ったことないんだけど、
うん、
コアラがいて、どうやら、なんかすごい一面にお花が咲いたりとかする、
ほう、
そういう、すごい癒しスポットがあるんだけど、
うん、
そこでどうやら初めてのマンドラゴラが咲いて、
あ、マンドラゴラって実在するの？
実在するんだって。
本当に？
実在すると。
いや、俺なんか架空の、なんか植物なのかなと思ったけど、ガチであんの？
ガチであるんだって。で、花がめったに咲かないんだけど、
うん、
そのイングランドの丘のマンドラゴラが初めて花を咲かしたんだって。
へ、
それが、ヤフーニュースになってて、
うん、
こう、もう、そういうことじゃん、もうこれ。
ああ、そんぐらい異常気象だと。
2018年、えらいことになってて、
うん、
で、なんか竹の花ってなかなか咲かないらしいんだよね。100何年に1回とかしか咲かないんだって。竹の。その花もどうやら咲いてるらしくて。
ああ、じゃあこれもう、あれだね、うん、神々の黄昏だね。
うん。そうなの。
ラグナロク来ちゃうんじゃないの、もう。
これ来るよね。
うん。
あ、だからこの異常気象もこう納得できるんですよ。
しょうがないね。
しょうがないんです。だからもうこれ受け入れるしかないですよね。
多分我々この最後の人類になる可能性が高いじゃないですか、そうすると。
ああ、そうです。これ一回まあそうだね。
うん。じゃあこの、
やった。
寒波を生き延びた人は、
うん。
アークザラット2でいうところのアークみたいな位置になれるわけじゃないですか。
そうです。
次の世代に、あの寒波を生き延びた勇者の、うん、みたいな扱いになるんじゃないですか。
そうそうそう。今のうちにお金がある方は、こう、もう、自ら冷凍保存されるっていうのもありますね。
先に、その、寒波にさらされる前に、
そう。
コールドスリープについて、
そうです。もう、自ら液体窒素とかの中に入っても、バラが、こう、ギュッと、パラパラパラっとなる感じの、ね、
なるほどね、
液体窒素の中に自ら入ってしまうっていうのもありですし、
うん、なるほ
ど、そんな感じなんですって。
マンドラゴラが咲いちゃうぐらいなんですね。
そう。なので今、イングランドの丘に行けば、近畿地方の方は、マンドラゴラの花、見れますから。
うん。なんかさ、
引き抜いたらまずいと思いますけど。
そう、マンドラゴラを引き抜くときに、
はい、うん。
なんか耳栓をして引き抜くって書いてあって、
ああ、そうだね。死んじゃうから。
それでいいんだってちょっと思ったんだよね。そのなんか、
ね、
呪いとかそういう感じだと、なんかもうそんな貫通してきそうじゃないですか。アルデバランのさ、鼓膜を破っても、ね、セイレーンのソレントの笛の音が来るような。
そうか。物理的なもので。
そうそう。あ、それでいけんだと思って。ちょっとなんていうか、がっかりじゃないんだけど、なんか、本当に耳塞ぐだけでいいんだっていう。なんかね、そういう感じがありましたね、マンドラゴラ
に。物理的に聞いちゃいけない
やつ、ね、っていうような感じの。
でも、またこれ聞いてる YouTuber の人がちょっと引き抜きに行くかもしれないからさ、
あ、ね、
耳栓してたら大丈夫なんだみたいな。
って言って、マンドラゴラを引き抜きに大量にね、その、
そうですよ。
あ、多分そんなたくさんはないんじゃないの、マンドラゴラ。
そう、そんなたくさんないから、
マンドラゴラ争奪戦が。
一番最初に、こう、これ今、血で血を争う争奪戦が始まってますよ、
ね、
これ。
で、引き抜くのをさ、引き抜く隙をついて耳栓外しちゃったりとかしてさ。うん、
あ、耳栓外してみた。
とか、
でその上を行くやつが現れるよね。う
ん、ねえ、それで、あー、うん、みたいな感じになってしまったりとかすると大変なので。うんうん、
そうですね、YouTube 越しに叫び声を聞いても大丈夫なのかな。
それも怖いね、なんかね。
それも怖いよね。
なんか、謎の、不審死みたいなのがさ、急に各地で増えて、
おう、
でその動画がもうネットに出回ってさ、
そう
もうあれですよ、G2E 終了、ラグナロク、ラグナロクがねえ、マンドラゴラプラス YouTube でラグナロク来ちゃう感じなんじゃないんですかね。
うわー、なんかもうだから寒波で死ぬか、
うん、マンドラゴラで、もう
YouTuber、 人気 YouTuber の動画で死ぬか
っていう、
うん、
なデジタルなね、デジタルジェノサイドですよ、うん、そんなね。
いや、こんな SF みたいなことが起こるんですね。
ね、2018年にもなると、
うん、
いきなりのっけからね、あの、とんでもない話ですけど、ね、
とんでもない話ですよ。
ね、
はい、
あ、そういえばドラクエがちょっと進みまして、
お、
進捗報告すると、あのオーブが全部集まりまして。
え、6個。いいな
ぁ。まあ、ただまだその、集まって、じゃあ、どこそこに持っていこうぜ、みたいなところも今いるんですけど。
え、
なんかね、なんだろう、ちょっと楽しくなってきた。
え、なんかさ、私さ、島みたいなとこに行ってて、まだオーブが3つしか集まってないんだけど、島みたいなとこに行って、
うん、
で、なんかそこに岩があって、うん、なんか角がついているやつがあったら、これ。
そこね、飛ばして大丈夫です。
そこ飛ばして大丈夫、
うん、俺もそこでなんか、あれこれどうやんのかなと思って、どの敵倒せば角でつけるんだって思ったけど、なんかね、後の方に、同じようなのがあって、そこではちゃんと出てきたので、
あ、一回飛ばして大丈夫。そうなんだ、じゃあもうこれ飛ばして、じゃあこの先にオーブはないんだな。
うん、その島は飛ばして大丈夫です。
あ、そうなんだ、あ、わかりました、じゃあ、次に進みます。
ただ、なんか俺バグなのかわかんないけど、
うん、
その岩に隣接した状態で敵にあって、
うん、
それ倒したらその岩が消えてて、
ま
あ、先進めんじゃんと思って行ったらまた同じ岩があって、
ああ、
やっぱちゃんと進む、あれ今のバグだなと思って。
ああ、すごいね、うん、これ、あ、
だから多分開発者視点で言うと、
うん、
戦闘終了した時の座標、
うん
と、その座標から風景をリセットするときに、うん、多分もう岩を越えた地点の座標になっちゃったから、
あ、
越えちゃって消えたんだろうなっていうのはわかるんで、
これデバッカーだったら発見だね、
う
ん、
そう、もう報告、定時間際に報告して、
うん、そうそう、定時間でみんなに
もっと早く持ってこいよって言われるパターンですね、
うん、
なのでちょっと楽しくなってきて、
あ、そうなんだ、
なんかね、スキルとかいろいろあるんですけども、
あるある、
あの二刀流のできるのがあって、
うん、
両手に武器持てるやつがあって、
はいはいはい、
でそれハヤブサの剣を両手に持ったら、
うん、
あ、てかまだ攻撃してないんだけどさ、その少なくとも普通の武器、ハジャの剣とハヤブサの剣を持つと、
うん、
3回攻撃できることは確認したので、
うんうんうん、
だからハヤブサの剣2本なら4回攻撃できるのか、これは
できるのかな、
感じ、
うん、
はぐれメタルとか超有利じゃないですか、
うんうんうんうん、
で主人公はメタル斬り持ってってるし、
うん、
あと、なんだっけ、マルティナだっけ、あの、
うん、あの女の人で、
あの人が必中剣っていうのがあって、
うん、
絶対攻撃が当たるっていう攻撃があるので、
うん、
メタルギーと必中剣でもう3ポイント確定で、
うん、
あと、カミュに毒針で1ポイントで4じゃないですか。
お
う
お
う
お
う。で、さらに、その、二刀流の、あの、シルビアが、4回攻撃どれか当たれば倒せるという、この、完璧な布陣。
本当だ、完璧な布陣。
そう、そろそろはぐれメタルとかも出始めたので。
ああ、はいはいはい。
なので、お、これ楽しくなってきたぞっていうところに今います。
ああ、いいね。じゃあ今の私のこのちょっと辛い状況を超えたらまた楽しい時が来る。
そうそうそうそう。
今中だるみの時だから。
そう、俺もそれ超えたから。
あ、わかった。もうちょっと頑張
ろう、うん。もうちょっと頑張りましょうという。
はい。
ということで、はい。じゃあメッセージ行ってみましょう。うん、
はい。
メールですが。
はいはい。
プラネットオーシャンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
前回の放送で。
はい。
キッド兄さんの横浜時代を聞きましたが。
はいはい。
僕のイメージだと横浜は日産自動車と危ないデカですと。
おう。
柴田恭兵と舘ひろしの声で、高雄二とか、今は亡き、中条静雄さんになっけ、大バカ者、高山大下とかいう人だね、課長とか叫ぶ声がどこかしら聞こえてきそうです。
ほう。
バグ姉さんがいる大阪も、アベノハルカスをはじめ再開発が進んでいますが、
そうですね。
風景が変わっても拭いきれない昔のイメージがありましたら、お伝えください。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。横浜、まあ、日産自動車と危ないデカね。
ああ、そうなんだ。まあ、危ないデカ全然見てなかったからあれだけど、あれなんだね。
あ、そうそう。
横浜なんだね。
そう、あの、銀星会っていう、まあ、ヤクザと、構想っていうか、まあ、刑事とヤクザなんだけど、銀星、まあ、ヤクザといえば、その、
うん、
なんかヤクザっぽい人を見かけたら、
うん、
小学生とか中学生の時ヤクザっぽい人を見かけて、あ、銀星界だっていうような横浜、浜っ子ですね。
あ、なるほど。うちらがこう、ヤクザっぽいやつを見つけたら、あ、何はの帝王だ、みたいな。
あ、そうそう、そんなような。
思うのと一緒だ。
銀星界だっていう、隠れろ、みたいな感じのことを。
隠れろ
っていうことをやってたわけですね。
おー。
で、まあ、日産ね、マリノスのね、あの、日産のスタジアムがありますので、
はいはいはい。
まあ、ただ、今、スタジアムがあるのは、いわゆる港未来と呼ばれる場所で、
うん。
横浜の中でも、本当に、何ですかね、本当に子供の頃から、未来都市のようなものができますよって言ってた場所なので、
はぁ。
まあ、港未来なんていうね、名前からしてそうです。
未来
で、今、港未来線なる電車もありますので、
うんうんうん、
まあ、中華街とか山下公園とかあの辺、いわゆる、私は勝手にカタカナの横浜と呼んでますけど、いわゆる異国情緒あふれるとか言われるエリアね。
神宮寺の
ところだ。あ、そうそうそう。
神宮寺エリアだ。
横浜港殺人事件の、うん、あの、バーフィヨルドとかがあるようなところですね。
そうだよね。Y 公園と。
そうそうそうそう。あの辺は、いわゆるカタカナの横浜って、で私は読んでますけど。
なるほど、ブルーライト横浜だ。
まあそうだ、それだいぶ古いけどね。
だいぶ古い。
だ横浜っていわゆるその外部の人がね、あの、うん、他県の人がですよ、
うん。
横浜って聞いて思い浮かべるのはそのカタカナの横浜エリアだと思うので。
でもそうだね、銀映えとかの。
まあね、うん、そう、銀杯ね。まあ、それ古いけど。
古いよ。
うん、だから、横浜に行きたいなっていう人は、その、
うん、
横浜駅の周りは正直、いわゆるカタカナの横浜感ないですから、
うんうんうん、
あのですね、行くとしたら、港未来線っていうのに乗って、
ほう。
中華街のとこに泊まるのとか、
うん。
あと、日本大通りとか、その辺で降りた方が、
うん、
いわゆる、カタカナの横浜感味わえますから。
うん。
JR の横浜駅の周りは別に港とか何もないですからね。
ほうほうほうほう、ないない。
そう、なので、港未来線に乗るか、もしくは、桜木町とか。
ああ、ね、
そう、関内とかその辺に行った方が、いわゆる横浜感はありますので。ぜひぜひという感じです。まあもし来て分かんなかったら全然私にツイッターなりなんで連絡くれればここ行くといいよとかね。
はいはい。
このカツレツアンっていうかのカツ屋さん美味しいよとかね、情報を、うん、あげますから。
流してくれんの。
そうそう。
おお。
全然構いませんのでね。 大阪はどうですか、その昔の風景
みたいな。昔ながらのところに行きたければですね、うん、もうあの天王寺のですね、はいはい、まあ新世界とかに行っていただければ、あの、もう、まあいわゆる在大阪みたいなのは、うん、あの見ることができますし、
うん、
まああの、まあ愛林地区っちゃそうなんですけど、うん、まああの、1000円でベロベロの店なんかいっぱいありますから、
1000円でベロベロに酔える。
1000ベロの店とかたくさんありますし、そうそうそう。だしね、なんかね、言ってもちょっとね、観光地っぽくなってて、
うん、
観光客用にね、あの、常にスマートボールがあったりとか、
へ
そうなの、ね、射的の店があったりとか、うん、そう商店街があるんだけど、
うん、
1000円でベロベロの店に混じって、うん、そう、
あ、昔懐かしいみたいな感じ の,
も
の、
あ、そうそうそう、昔懐かしいみたいなものがこうあったりとかして、もうちょっと観光、その辺だったら全然ね、女の子同士で行っても全然大丈夫な場所なので、あ、はい、
あと我らがみそのビルがある千日前とかもいいんじゃないですかね。
そうですね。はい。あそこもだいぶもう、ね、なんていうんですか、
まあ、近代化してますけど。
そうです、そうです。はい。だけどまあまあ、
残ってる
って
ビルのさ、ユニバースっていうさ、
あ、
キャバレーみたいなやつのさ。
昔キャバレーだったとこね。う
ん、やっぱみそののなんか、ぐるぐるのに、なんか丸っこいさ、うんうん、マークみたいな。まあ、行った人しか
分
かん
ないよ
ね。あれ見るとすごいなんかね、昭和感を感じて、ほっとしますね。
そうそうそう。みその、で多分ね、YouTube で調べると、大阪でしか流れてない CM なんですけど、みそのっていう CM が見れるんで、はい、ぜひそれを見ていただければ、ね、あ、こういうビルなんだっていうのがわかると思います。
はい。
はい。
じゃあ、メッセージですが、ですね。あ、そうそう、ゲームの、なんかゲーマーの、部屋というか家を作りたいみたいな話があってで。
あ、はいはいはい、あったあったあった。で、私が天井を、ね、
そうそう、テレビ、
テレビにしちゃえば寝ながらできんじゃん。
天井にテレビ画面があったらって話をされていましたが、
そ
私それに近いことをやっていましたと。
ほ
う。これ羽根付き帽子さんですが、
あ、はい。
ありがとうございます。ホームセンターなどに置いてある、
うん。
アングルという鉄製の資材を組み合わせて、寝床上部にテレビ画面を少し角度をつけて配置し、
あ、はいはい、
寝転びながらゲームや映画を鑑賞していた時期がありますと。
おお、すごい。
ほう。で、キットさんは手が疲れないかと心配されていましたが、うん。
うん。
コントローラーをおへその上に置くスタイルでのプレイはすぐ慣れるので問題ないと思います。おお。
なるほど。
その他あったら便利なのは、
うん。
片手で操作できるコントローラーと、
うん、
あと、自在に曲がる長いストローがあると、あ、飲み物よね。
飲み物。
より、
ね、それも寝ながら。
より一層堕落できますと。
あ、おー。いいですね。
ただ、その生活を続けたところ、
うん、
裸眼で 1.5 の視力だった私が、
お、
一時的にですが視力が急激に落ち、メガネをかけるようになりましたと。
え、マジで怖っ。
ただ、寝転びながらのスタイルをやめたらすぐに視力は回復しましたと。
お
ぉ、すごいね。以上体験談でしたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ貴重ですね。
視力って回復するんだね。
ああ、なんか、ね、一時的にあれしても回復するっていう。
ほぉー。
あ、でも実際そういう寝ながらやるっていうのをやってたという体験談貴重ですね、これはね。
これは、最高ですね。
まあ、もう、ほんと堕落できますっていう通り、動く。く必要ないもんね、そっから。
そうですよ、もう。だって映画とか見ながらもうそのまま寝ればいい。
うん。
お
う。あ、そうだ、なんかさ、
うん。
正月に大阪行ってさ、
はいはい。
花井さんと収録しようとしたけど、結局、ホテルに、
うん。そうだ、私の腰痛が。
そうそう。はい、で、ホテルにいたんですけど、
はいはい。
なんかトムとジェリーの、
うん。
なんか映画みたいなやつって、なんだっけな、なんかオズの魔法使い、の話にトムとジェリーがなんか行くみたいな話が、テレビでやってて。
それ見てた？
いや、とりあえずなんか見よう、あ、これね、映画館の予告で見て、
あ、はいはいはい、
で、見ようかなと思って結構見なかったんですよ。
うん、
でも見なくて正解だったなっていう。いや、ちょっと疲れてたのもあったんだけど、見ながら半分寝ちゃって、
お、
起きたらもう最後エンディングのとこだったんで、 あ、なんか意外に面白くねえぞ、これ、っていう。いや、
あの時の
ね、なんかね、
もう子供の時のトムとジェリーの気持ちじゃもうない。
あのね、なんか、トムとジェリー自体はすごい面白いし、
うん、
オズの魔法使いも好きなんですけど、
うん、
その二つを組み合わせての相性があんま良くないっていうことがすごくよくわかって、
そんなことあるんだね。
なんかね、オズの魔法使いの話を見たい人には、
うん、
ほぼ、なんていうの、ドロシーと三人衆いるじゃないですか。
カカシとかでしょ。
ブリキのやつとライオン、
うん、
あの人たちが活躍するシーンがほぼなくて、
ほう。
だからドロシーを追っかけていく話だね、そのトムとジェリーが。なんで、そのメインの、オズの魔法使いの話は知ってる前提になってて、ほとんど語られないのね。で、かつ、トムとジェリーも別にあの二人のドタバタが面白いわけじゃないですか。
そうそうそう。
なんだけど、なんかそういうのがあんまなくて、
仲良く探してるってこと？
仲良く喧嘩しつつ、そのドロシーを追いかけていくっていう感じなので、
う
ん、なんかね、いわゆる、ドタバタコメディー感もないんだよね。あんまり、その二人の。
はいはいはい。
だから、なんか、どっちも楽しめねえじゃん、これ、っていう、感じがちょっとしました。いや、まあ、ただ、私、良かった探し得意ですから、
うん。
そう、なんかね、何が良かったかなっていうと、何が
良かったかなっていうと、
なんだろう。なんか、ドロシーの吹き替えやってた人の声が良かったかなっていう。
吹き替え版だったの？
吹き替え版だった。多分、山田栄子さんじゃないかと思うんだけど、
いいじゃん。
なんだっけ、赤毛のアンとかのね、あれですよ、名作劇場で。
劇場の。
だと思うんだけど、
はい。
その、ドロシーの声が良かったっていう。
よかった。
それぐらいかな。
っていう。ちょっと見ようかなって思ってる方もこれをちょっと参考にして。そうそうそう。
いや、もしくは私が疲れてただけかもしれないんで、普通に劇場で見てたら、いやー、トムとジェリーと、オズの魔法使いの組み合わせ最高だねぐらい言ってるかもしれないよね。たまたまホテルでなんとなく見てたのは、
ね、
いや、あんまり面白くなかったかなっていう。
そうそうそう。
まあそういう話。
体調によって
そうそう、そういうのもあるかもしれない、
ね。うん、あるかもしれない。
はい。
うん。
そして、ゆうやさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
近代一少年の事件簿の犯人側からの視点の漫画が出ましたが。そうそう。
うんうん、
これね、前に電子書籍っていうかアプリであるよっていうのが本で出たと。
はい。
名探偵コナンも犯人側の視点の漫画の一巻が出ました。ほう。犯人側の視点で無茶なトリックを必死で成立させているのが面白いですと。
うん。
やはり完全犯罪には超人的な体力と、
うん。
毎日宝くじに当たるぐらいの運が必要ですということでありがとうございます。
ありがとうございます。
これ私も買って読みましてですね。
うんうん。
金田一の方ね。
金田一。
犯人たちの事件簿ってやつで、
うん、
これすげえ面白くて
。今までの犯人が出てくるってこと？
そうそう。今、一巻はね、
うん、
オペラ座館殺人事件と、
お
あと、なんだ？放課後の魔術師のやつ。
うんうんうん。
学園七不思議だっけな。っていうのと、あと、うん、あれ、牢人形のやつ。
はいはい。
老人形城殺人事件と、あと
うん、
なんだっけな。これは、秘宝刀殺人事件。
すごい入ってんじゃん。
そう、その4つの犯人たちが、
うん。
その、犯人視点で書かれてると。
うわ、面白い。
だから完全に、本編知ってないと、多分意味がわかんないと思うんだけど、
うん、うん。
本編読んでから読んだ方がいいです。もし読む方がいたら。
うん。
そうで、
面白そう。
コメディなんですよ、その、犯人。
え、そうなの？
犯人が、その、いかにして、うん、その、例えば、最初の、オペラ座館だと、
うんうんうん。
まず、その、謎の人物である、
うん。
包帯ぐるぐる巻きの、
うん。
やつで来て、
うんうん、
ホテルに先にチェックインするとこで、
うんうん。
なんか、オーナーが、怪しさがすごいとか思ってんだけど、
うん、
で、その犯人も自分で、うん、いや、自分がすごい怪しいのは分かってるんだけど、なんとか、うん、なんとか止めてもらえないかっていう、その葛藤をね。 で、結構この絵がさ、絵柄が、ほんと昔の金田一に似せてるんだよね。その、描いてる人が、違う人なんだけど。
あ、そう、佐藤さんじゃない？
じゃないんだよね。
あ、そうなんだ。
そうなんだけど、昔の金田一っぽい絵なので。で、その、そしたら一緒にそのオペラ座館に行くときに、金田一が来て、なんて名探偵の孫がいるんだよ、みたいな感じになって。で、実際事件で殺人が起きて、で、行くんだけど、その、最初のなんか、シャンデリアみたい、あ、照明が落ちてきて死ぬっていうやつを演出するために、その、悲鳴の、タイマーでテープに録音した悲鳴を流して、
はいはいはい、はい。
で、その後、俺は外を探すからロビーの方を頼むとか言って、で、島から出られないようにクルーザーを流して、で、本物の悲鳴を消すためにベルを鳴らし、で、照明のワイヤーを切って、ターゲットを殺害して、で、舞台のどんちょうを上げると。で、やることが多いって。
やることが多い。
確かにそうだよね。
確かにそうだよね。
そしてまた何食わぬ顔で合流、よしみたいな感じになって、で、もう孤島でクルーザーもないから、警察が来るにも時間がかかると。で、このホテルに偶然殺人家の刑事でも泊まってない限り絶対安心だとか言ってたら、剣持ちが出てきて、人の休暇を台無しにしやがってみたいな。で、俺は警視庁殺人家の剣持ち警部だって言って、いるのかよと。刑事いるのかよ、ほんとで、もうあとはこの刑事がポンコツであることを祈るしかないみたいに言うんだけど、で、まあ、これは照明のワイヤーが古くなって切れた事故だろうみたいな。で、やったポンコツだーって思ったら、金田一が、違うぜ、これは事故なんかじゃない、殺人だーとか言い出して、で、その照明を吊ってたワイヤーの切り口が刃物で切ったようにすっぱりと切れていると。自然に切れたならもっとほつれてバラバラになるはずだと。これは明らかに鋭利な刃物で切られた後だっていうか言われて、やめて、みんなの前でトリックのあらを言うのやめて、みたいな。っていう感じで。
あ、すごい。
そう、すごいね、面白いですもんね。
面白い。
うん。あと放課後の魔術師のやつで、その犯人がいろいろトリックを仕掛けた後に、そう、当直で物理室に残っていたと。で、ここで、怯える演技は完璧だ、みたいな。で、犯人はまるで魔法でも使ったかのように、この密室から死体ともに消えたんだ、とかなんか、金田一が言ってて。で、そして、言うぞ、意味深なことを言うぞ、って言って。放課後の魔術師だ。放課後の魔術師が姿を現したんだ、って言って、決まったみたいな。
だまあ、
なんという演技力、正直物理教師にしておくにはもったいないレベルとかなんか。まあ終始こんな感じですよ。
あ、いいじゃん、面白い。
でも、だからこれ原作を知ってないと、意味がわかんないと思うので、まずは、その、金田一の、その、
そうだね。
本編というかね、原作を読んでから、読んだ方がいいです。逆だと多分、あんま面白くないと思うので。
そうだね。
ネタバレしちゃってるわけだから。だから先に金田一の文庫のやつ出てますから、多分ね、1巻と2巻ぐらい読めば、ここの4つの事件は、ファイル、そうだね、1巻、そう、本編1期読めはこちらって書いてあるので、講談社漫画文庫、ファイル1、オペラ座館殺人事件を読めば、で、その後にこの犯人たちの事件簿を読むと非常に面白いと思いますのでね。
ぜひこれを機会に。
はいはい。
はい。
これ面白かったので。
読んでください。はい。
じゃあ、告知とか言っときましょうか。
あ、はい。じゃあ、私から
行きます。はい、どうぞ。
1月20日に、
うん、
京都のアフタービートという、ライブハウスで、
はいはい、
新年乙女会というライブをやりますので、これがもう本当に年に1回なんですけど、
うん、
これ出ている人たちが本当にすごくて、初びっくりすると思うんで、ぜひ来ていただきたくて、私こんなに、なんていうの、自分が出るので、
うん、
周りがすごすぎるから、もうこう、自分もお客さんぐらいの気持ちですごい楽しみなんだけど。
ね、ゼロにも状態だよね。 そうそう、周りが超人で、オーラ人間だからっていう。
そう。だから私も、なんか、爪痕をどうしたら残せるんだっていう、すごい楽しみな分、ちょっと結構ビビってるんですよ。
なるほど。
そうそうそう。なので、ぜひ、これ本当に見に来てほしいなって思う、イベントですので、ぜひ、はい、よろしければ、京都アフタービート1月20日お願いします。
はい。私も似たような感じで超人と共演するんですけど、
ほう。
ゲームインパクト学園 in 東京というのがありまして、
はいはい、
2月18日の日曜日に、うん、荻窪、東京の荻窪ルースターというところで、13時開演なんですが、
うんうんうん、
で、まあ、チケットはそのゲームインパクトっていうので検索すると出てくるサイトで売ってますが、
はい、
これがね、すごいです。まあ、前も札幌でやったんですけども、
はい、
今回出演者が、
うん、
まずは、スターソルジャー等作曲の国本武明さん。
おはい。
そして、なんと、ドルアーガの等のキャラクターデザインの篠崎雄一郎さん。
う
ん、
ええー。
そして、ネス、ファミコン実機演奏バンド、松健さん、リーダーが。そして、任天堂開発、元開発本部長、岡田悟さん。
ええ。
そして、あとは、ファミコンラップの MC8 ビットさんと、あと、FM 音源を手動で演奏する。まあ、手動で
手動で
ゲーセンのスペースハリアーみたいな音源を演奏するノズさんという方と、私が共演するという、はい、まあ、MC なんですけど。
はいはいはい。
私以外みんな超人なんですよ。
なんか、それどういうイベントなの今回は。
今回は
音楽
学園ということで、その、各先生がね、
うん、
授業として、
うん、
例えば、国本さんだと、MSX 実機当時のスターソルジャーとかの開発機材を使って、こういう風に曲を作りましたっていう話とか。う
ん
う
ん、めちゃめちゃ面白いじゃん。
そう、あと、ドルアーガの篠崎さんは、うん、ドルアーガの塔のポスターはこんな感じで作りましたとか。
ええー、すごい。
うん。で、松健さんは、ネスバンド、うん、ゲーム音楽、こんな風なこだわりをして演奏していますとか、あと、任天の岡田さんは、ゲーム機、ハード、開発秘話という、もうこの、超、もう、
すごいじゃん、
っていう、もうここでしか聞けませんから、っていうか、他で話したら怒られそうなことをね、多分聞けると思いますから。
マニアック
ですね。
いいじゃん、すごいじゃん、そう、好きな人には本当もう神が集まってるからさ。
札幌の時、私 MC でしたけど、
うん、
なんかね、普通に楽しんでましたからね。この超人たちの共演をね。
すごい。
なので、今回東京なのでね、皆様ぜひぜひお越しいただければと思います。
はい。
ということでね。
はい。
ぜひね、いろいろイベント我々も出ますので、遊びに来ていただければと思います。
はい。
では、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
お願いします。
というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。